ラジオ食堂春のカルチャー強化月間、坂谷道彦が選ぶ2024年漫画ベスト3下半期。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。恒例の漫画会でございます。今回のお相手は
ネットラジオポッドキャストのぎつあるから来ました豊子名人です。もういいでしょ、イベントもやって、もうへきへきしてると思うんです。皆さん、我々とラジオ食堂の組み合わせ。
そうでもないですよ。
でも別枠だから仕方ないよね、これはね。
いやだって、ね、今年はねポッドキャストアワード会ないですからね。
うん、多分ないと思いますね。
さっきポッドキャストアワードの話豊子さんとしてたんですけど、ノミネート作品が発表されたことで今日知りましたよ。発表されてたんやってなってて、
そんなレベルらしいですよ皆さん。本当に坂谷道彦は、
いやーというかツイッターにも流れてきてなかった気はすんねんけどさ。はい、もう一方。
はい、坂本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これだけが楽しみでラジオやってるようなもんですからね。
本当ですか、ありがとうございます。毎年この坂本さんのコメントがレベルアップしてますよね。あの、楽しみにしてる、ついにこれだけが楽しみになったっていう。ありがとうございます。毎年毎年実施が困難になっていっている漫画界でございますけれども、恒例のお悔やみコーナーでございます。坂本さん、2024年は梅津和夫先生が亡くなってしまいましてですね。
そうですね。
あー、坂谷ね、びっくりするぐらい梅津和夫先生思い出ないんで、
僕の世代はおそらく恐竜教室と誠ちゃん、まあ、この二つで多分小学校時代は、うん、複雑な性格を形成されたと思うんですよ。
あ、
全く同じ絵柄で漂流教室を描きながら誠ちゃんも描いてた人ですからね。
そうですね。
ただまあ漂流教室はやっぱり未だにたまに夢見るぐらいトラウマになってますからね、僕の中では。
確かに誠ちゃんがコロコロコミックでやってそうなお下品ギャグ漫画で、うん、漂流教室が星雲賞を取ってもいいぐらいのハード SF ですからね。
僕らの世代がよりテストを怖がるっていうのは多分漂流教室のおかげやと思うんですよ。小学生が小学生の盲腸を手術するっていうね。あれがね、もう麻酔なしで盲腸を切るとか、海中に食われるからみんな心を無にするんだ、みたいな。ちょっと時代では考えられないような、まあ、ホラーというか SF というかなんというか。まあ、すごい作品でしたね、あれはね。
あれ、確か少年サンデーでやってたんですよね。
そうなんですよね。だから、全然違うじゃないですか。誠ちゃんと漂流教室って。
そうです。あれ、誠ちゃんはどこで乗ってたんですか、あれ。
誠ちゃんもサンデーですよ。
あ、あれもサンデーですか。コドコドコミックに乗ってそうなやつ。
なんか漂流教室の後に誠ちゃんかな。
風邪ひいちゃう。
そうそうそう。だからもう、テストとかやった、しばらくしてから、グワシとか言ってますからね。天才にも程があるっていうか、だってその頃、ジャンプでは多分トイレット博士とかやってた頃ですよ。
マコトちゃんみたいな漫画を。
はい。突き抜けてましたね、あの人。まだ絵が上手いからね、あの人。リアリティありすぎて。どうしたって人物像というか、家とか服とか。
はいはいはい。
やっぱりあっちにこう切り取られて、ついつい梅津和夫っていうその人物像にどうしても引っ張られるんですけど、僕ちょっと誠ちゃんあたりで、まあその頃のね、偉そうなオタクだったから、ちょっと梅津和夫はもういいわ的な感じになってたんですよ。
それ何歳ぐらいの時ですか、坂本さんが。
高校生から大学生ぐらい、一番ちょっと調子乗ってた頃。
高校生ね。
そうそうそうそうそう。でもあのあたりから今度は私は慎吾とかああいうのが始まって。僕はね、間違ってましたね。若い頃、その梅津和夫先生に対する評価を。
まあ、高校生ではありがちなこととは言えます
ね。ありがちな。一番漫画読んでた時期が誠ちゃんやったんで、
うん、
僕の中で漫画ランキングというか漫画家の序列では下の方やったんですよ。
でもまあ、高校生ぐらいの時にね、少年誌は卒業していくもんですからね。
そうなんですよね。だからまあちょっとね、大人になってからちょっと後悔しました。もっとちゃんと追いかけとくべきやったっていう。
そうですね。
うん。まあ僕そういう理由で水木しげるとか小山優とかみんな捨ててきてるんですけど。本当にアホやったなっていう。
もう日本を代表する天才漫画家だったと思うんですけども。う
ん、でもなんか奈良出身と思えないでしょ、あの人。
え、奈良出身
出身なんですね。五条五条。
五条ですよ。五神戦の五条ですよ、
うん。そうやったんですか、う
ん。なんかすごい関西っぽくないですよね、名人あれ。
う
ん、あ
れって言うんですね。思わなかったですね。
うん、全然その関西人っぽくないというか奈良っぽくないっていうかね。
どっちかといえば世田谷生まれ、世田谷育ちみたいな。
もうずっとあのあたりで歩いてんのかなって思ってましたからね。うん、
ですよね。
なんか歌とか歌ってましたよね、一時ね。
あ、歌ってましたっけ。
いや、でも本当にもう少し見たかったですね、やっぱりね。
そうですね。どんどん、霊界のね、漫画雑誌がどんどん豪華になっていく。向こうの方が。
向こうの方が増刊号とかすごい面白そうですよね。
うん。ね、2024年は鳥山明さんも向こうに行っちゃいましたんで。
はい。多分もうちょっと豪華やと思いますよ、向こうの月刊とか増刊とか、別冊とかは。
惜しい人をね、亡くしたかなと思うんですけどね。はい、ではですね、漫画紹介に参りたいと思うんですが、その前に、この話題は避けて通れないなということで、この漫画がすごい発表されました。2025年版ですね。2024年の年末に発表されたんですけど、昨日ポッドキャストアワードじゃないんですが、俺、これ、全く気づいてなかったんですよ。この漫画がすごいが発表されたこと。なんか、注目度、上がってないっすかって、俺、すげえ心配になったんですけど。
坂谷さんが他のことに何か夢中になってるからとかっていうことじゃないんですか？
いや、まあ、それはあるかもしれないですけどね。
いや、
なんか、この漫画がすごいが発表されたら、何J のまとめサイトとかで騒ぐじゃないですか。今年もこの漫画が売りたい発表されたなみたいな感じで。でも今年はあんまり騒いでなかったなと思って。え、豊子さんもそんな気しません？この漫画がすごい発表された時って、ほとんど騒いでなくなかったっすかね。
僕はそれが全然わかってないですね。
ああ。
でも僕も今年、まあ、去年もそうでしたけどね、耳にすることがないというか。このすごいシリーズっていっぱい出てるじゃないですか。
このダノベ
が僕の中ではこのミスがやっぱり一番気になるんですよね。このミス大賞とか大賞もありますから今は。
間違えて買っちゃうやつある
。そうそうそう。
このミス大賞って思ったら新人の小説やんけこれってなるやつ。
このライトノベルがすごいとかいっぱいありますけど、はい、この漫画がすごいを見てこの漫画読もうとは思ったことがないんですよね。
ああ。結構年によって違うんですよね。進撃の巨人が1位とか鬼滅の刃が1位とか大メジャーが1位になる時もあります。今年みたいにですね、1位がアフタヌーンの君と宇宙を歩くためにって、これが1位かって思うような漫画がね、1位になったりしながら。
若干こだわりが強い店員さんがいる本屋さん行くと平積みになってますよね。うん。
別にビレッジヴァンガードって言ったらいいじゃないですか、そんな。
いやいや、でもなんか、やたらとなんかすごいポップがいて、うちの家の近くにもそういう本屋あるんですけど、
はい、
ずっと平積みなんですよ、これ。
ああ、そう
です。そこまでかっていう。いや、面白いですよ。面白いよ。面白いけど。
はい、面白いですね。
うん、面白いけど、そこまでかなっていう。
毎年同じこと言ってますけど、日本で漫画の人気がどんどんなくなってるような気がする。本当に。若い人読んでんのとか、あと、ヒット作って本当に出てんのって最近すごく強く思いますね。
今年のベスト10見たら、
はい、
年末のレコード大賞見てるような感覚になりますね。どれが売れたんっていう。
おっさんあるある。になりつつありますけど、でも結構そんな感じで、今回この漫画がすごい年末のね、最も注目される漫画界の賞レースでございますが、1位先ほど言った君と宇宙を歩くために、で、2位は普通の軽音部。これ、前の漫画界で紹介しましたね。
うん、
で、3位、ドクダミの花咲く頃。みんなこんなん好きやねって感じですね。4位、ザ・キンクス。5位、ロボーの藤井。6位、カグラバチ。ジャンプ。で、7位、ライライライ。8位、この世は戦う価値がある。9位、コスモス。9位、同率9位ですね。ネズミの初恋という形で。
僕、ロボーの藤井だけ買って読んでますよ。
え、そん。
TBS ラジオを聞いてると、刷り込みのように、ロボーの藤井のコマーシャルやってるんで。
あ、そうだ。
買わなきゃって思って。
でも、
名人、名人が好きそうってこと、これあれ？宮本より君みたいな、そういうやつ。
いや、そんなえぐいのんではなくて、
うん、
30歳独身の男が、楽しみにあの人生きてるんだろうねって思われるようなタイプの人なんですけど、意外とその人がいい人で人の心をほぐしていくというハートウォーミングな。
宮本から君へっぽいね。なんか、今の話聞いてると。
かな宮本から君へ、なんかもう舌しちぎるとか耳ちぎるとか、なんかもう血の匂いしかしないから。
そんな漫画やったっけ？
そんな漫画ですよ、もう。もう、げんなりしましたよ。
あ、ロボーの藤井はそんな感じじゃなく。
そんなん全然ない。そんなん全然ない。いい人、いい人の話です。
ああ。
ね、げんなりしたくないんやったら多分女編読んだ方がいいと思うよ。
この漫画はすごいのね、うん、女編を。うん、1位が玉木と天音吉永文美ですね。うん、まあ、このあたりはげんなり次第と思いますよ。
吉永さん間違いないからね。
うん。
まあ、吉永文美だったら安心ですね。
吉永文美が安心ですねって言われるのも、ちょっと感覚おかしくなってないって思いますけども。
そうなの？
いや、だって、BL 作家じゃないですか。
まあまあね。
まあ別に、ね、BL 作家があかんというわけちゃうけど、性的マイノリティの話ですからね。うん、
まあ、女編の中ではこの、5位になるのかな？ 4 位になるのかな？恋性をまやかし天使ども。これはもう今4巻まで出てますけど、僕はずっと買ってますね、これ。
そうなんですか？
あ、これは。はい、これはなかなか昔の少女漫画を彷彿とさせる、いい漫画ですよ。
いい漫画ですか？デザートコミックスですね。確かに少女漫画の絵柄ですね。
で、今風にこうアレンジというか、うん、料理してある少女漫画って感じですね。令和の西村のぞみみたいな。
すでに完璧美少女を演じてきた桂おとぎ、ついた学園での異名はその名も新劇の天使だけど誰にも見せない秘密にするはずだった裏の顔を気になっていた完璧男子の二の前とき すげえ、名前だな。見られてしまう。ところが、優しくて完璧だと思っていた二の前時にも秘密にしていたうなお顔があった。これ、彼氏彼女の事情じゃないですか。
まあ、言ってみればそうですね。
いや、まあ。はい、こちらもおすすめということで、はい。
はい。
で、ね、この漫画がすごいで、紹介された漫画はあまり紹介しないことで、おなじみのラジオ食堂の漫画会、今年も始めたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはグルメ漫画から紹介しようと思いますが、異世界グルメ漫画ですね。天空の異世界ビストロ展、漫画島田八先生、原作さくらりょう先生ですね。こちら久しぶりにナローのグルメ漫画のそこそこ高品質版が出たなということで紹介させていただきます。ストーリーはもう小説家になろうでよくある感じですね。普通の女性が異世界転生して、あんまり人が入っていない洋食店になぜか居候することによって転生者の知恵を使ってそれを盛り上げていくみたいな、そういう話なんですけど、ただこの作者さん料理の描写が尋常じゃなくうまいんですよね。表紙のローストビーフの絵とかですね、あと冒頭のコロッケの絵とか、
もうコロッケですよこれ。
いや本当コロッケですよねこの絵。
コロッケじゃないですか。僕漫画でコロッケって一瞬で分かったの初めてですよ。
コロッケ難しい、ね。
ホクとか書いてあれば分かるんですけど。
いやうまいなこの人って思って。
あ今ハンバーガーこれハンバーグ？
ステーキですねこれ。
あステーキですか。でも表紙？
はい。
うまいですね。
いやめちゃめちゃうまいですね漫画家さんが。
アシスタント歴長かったのかなっていうぐらいうまいですね。
そうですよね。お話はなどによくありがちなんですが、映画抜群にうまくて、あで漫画もねすごくテンポよく。読みやすい形になってておすすめですね。はい、ナロー原作のね漫画で話も面白くて絵もうまいってめったにないんで、はい。まあ話はありがちですけど、どっちかすごいっていうのだけでも珍しいことなんで、天空の異世界ビストーテ、はい、こちらおすすめでございます。
これ読んだんですけど、
あ読んだんですか、
はい。異世界の割にはメニューが異世界っぽくないですよね。
ナロー役はしょうがないじゃないですか。
いやいやもうちょっとなんかダンジョン飯的な、なんか変なもん。
こっちの食材じゃない、もっともっと怪しげなもん食わせろっていう。
そうそうそうそうそう。そうそうそう、そういうんじゃないんだ。だから、異世界もっていうふうに読めないっていうか、料理の方ばっかり見ちゃうと、
うん。まあ、普通
に。異世界の話じゃないんじゃないのみたいな。
こっちのやつが行って、こっちの料理作ってるだけですからね、これ。
そう、そうですね。
うん。
まあ、牛が牛料理作ってるんですけどね。
でも、この人、結構、ナローでは、その、料理の短編とか連載とか結構いろいろしてはるんですよ、この人。
ああ、そうですか。ああ、ご存知です
か。だから他にもね、クッコロエルフさんとまかないチャーハンみたいなね。
面白そう。
こっちの方がおもろそうやっていう。そういうのが結構あるので、猫店長の喫茶店とか。
あ、それも面白そう。
チャーハンはチャーハンでめちゃめちゃちゃんと描写しそうですよね。
漫画家さんはすると思いますよ。うん。だってこの人基本的に、うまいもん。
ね、うまいですね、確かに。
こんな異世界行ったら周りにおるやつみんな食材にしか見えんやろうにね。
何度も言うけど、洋食店の店主牛やしね。
ミノタウルスの皿に対するオマージュみたいなね。
藤子 F 不二雄の、
はい。うちのは暴走牛っていう魔物を使っているんだ。俺たち牛人族とは全く別物だ。
確かにね。
ご都合、ご都合。
なろうやから。
なろうやから。でもこれで、ね、人間が佐渡食うみたいなもんでしょ。
暴走人って言って魔物を使っているんだ。言われてるみたいなもん。
はい、次。こちらですね。切れてる二人の出張飯、岩国博人さんです。グルメ漫画も要素を足すっていうところに行きがちなんですけど、出張飯プラストレーニング飯っていう二つのジャンルが合体した内容になります。まあなんかね、メーカーの営業の人がいろんなとこ出張行きながら、タンパク質が多いダイエット食を食べるとか言いつつもですね、一話が越前ガニ食ってるだけっていう、これやったら出張飯でいいんじゃないだろうかっていう。
でもこれ書いてありますよ。カニはすごく高タンパクで、はい、ダイエット食なんだって言ってるじゃないですか、この主人公の女の子は。
まあそうやけど。
これは、切れてる二人っていうのは、
切れてるよ、
ボディビルの、切れてる、切れてる っていう、そう。切れてる。
そう、そうです。
でも、これ、男の先輩の社員は、別にボディービルの人じゃないじゃないですか。はい、
あ、そうなんです
よ。女の子は筋肉だけど、う
ん。男性と女性で、女性の方が会社の後輩なんですけど、二人で出張に行って、いろんな出張飯食べるんですけど、女性の方がボディービルをやってるっていう、
そ
ういう。
筋肉バカなんですよね。脳筋のめっちゃスタイルのいい、めっちゃ可愛い女の子なんですよね。
うん、そうなんですよね。
これでもね、女の子の年齢設定が、二十歳なんですよ。
若っ。そうなんですか。高卒やん。
そう。高卒で、いきなりメーカーの商談に行って、はい、意見求められるって結構酷だなと思うんですよ。第一話見てたら。で、わけもわからずに何かよく筋トレのなんかにかけて、なんかわけのわからんこと言い出したら、眼畜のあること言ってる風に見せさせるみたいな、
はいはい、
無能の高野さんみたいな話ですよね、これね。
そう、そうですね。無能の高野さんっていう例えはなかなか難しいと思いますが、はい、その話です。
でもこの女の子のスタイルがすごいいいんで、ずっと見てたいなっていう感じではありますね。
こんな後輩と出張行ったことないですよね、本当。
大変ですよ、そんな。
いや、大変やね。うん。めっちゃ気使うと思うわ。
フラストレーションしかたまらずに。
はい。
そして、道彦は夜の街に消えていくのだった、みたいな感じになりそうな気がする。じゃあ、俺ここで帰るからさ、って言って。
ほんとね、ありましたけども。
なんかこのヤギ見覚えあるんだ。
これ沖縄のヤギ汁ですね。
沖縄のヤギ汁か。うん、クローンかと思った。
え？
ドリー？
羊でしょ？ドリー
は。羊か。
はい。そんな切れてる二人の出張飯でした。で、これが僕は結構好きでしたね。グルグルメ、菅原エスコさんっていう方の、作品でございます。これちょっとね、タイトルが分かりにくいんですけども、共犯グルメって読んだ方が分かりやすいです。共に飯のグルメって書いて。
読めないですね。
ルビでグルって書いて。
これ、ぶっちょかしゃぎに怒られますよ。
何が分かりにくい。
グルグルメって言われてもよく分かんないでしょう。
未だに根に持ってる豊子さんですけど。
持ってない、持ってない、持ってない。
共犯者になりましょうっていうのがテーマのグルメ漫画なんですね。30代後半のビジネスマンの男の人がいて、まあその人はもう仕事人間でいつも健康に気を使ってね、部下にも気を使ってっていうストイックな生活をしてるんですけども、たまには羽目を外したいということで、夜の22時ぐらいに街を歩いていたら、謎の美女に一緒に羽目を外さないかと言われてですね、暴飲暴食をするっていうそういう一話完結漫画ですね。中年の夢を詰め込んだような。
これ毎回違う男女が出てくるんですか？
いや、もう毎回同じ主人公とこの謎の美女。
あ、もうずっとこの二人。
主人公のそのストイックなサラリーマンの男の人が毎回疲れて街を歩いてたら謎の美女が誘ってくるっていうそういう話になる。
この美女なんでしょ毎回。
あ、毎回同じ美女です。
なんかこのいかにもスプリットタイム的な。
あ、そうです、そうです。こういう漫画でよくありがちな決め台詞はですね、落ちる。堕落のダーで落ちるっていう、うん、これが毎回の決め台詞ですね。謎の美女はやっぱり悪魔がモチーフにはなっているんだと思うんですけども、毎週末この人が現れてほしいなと思いながら。
いいですね、この女性。絵柄は好きですね。この設定でどこまで引っ張るの？
いや、無限に引っ張るに決まってるでしょ。そんな。
何もなく。
なんかあったらもう終わるじゃないですか、この漫画。
いや、終わるんやけど、でも、それはそれでね、食事で会話するとかあるじゃないですか。
小料理屋行ったり、洋食屋行ってコロッケ食ったり、ラーメン食ったり。あ、1話目では、この謎の美女の方が落ちるって言ってましたけど、2話目から2人同時に落ちるっていうようになりますよ。
うん、あ、もう、じゃあもう、事故なんだ。
事故じゃないと思いますけど。
やったも同然なんだっていうね。
そう。漫画のメタファーでね、そういうのあるけどね。
うん。
さすが、集英社さん、高品質でしたね、これは。
でも、この一巻の表紙のぐるぐる名っていうのは、共犯の共に、飯って書くんですけど、
はい、
読めないんですよね、
これ。いやいや、読めるわけないでしょ、こんな。読めないです。
いやいや、ぐるぐる名っていうのが、
タイトル？そうです、そうです。
うん。ぐるぐる名はまだわかるんだけど、なんか変。なんか読めない。
ぐるだぞっていうことなんですよね。
そうですね、
これ。
ぐるにする、ぐるになるのぐるですね。
ぐるじゃなくて、ぐるになる方ね。
そうそうそうそうそう。
ぐるっぽいけど、この人は。
教祖のぐるね。
うん。
本当にこれグルグルメってタイトルかなって思ったらね、ここにローマ字でグルグルメって書いてあるからね、ああやっぱそうなんやって思って、まあちょっとそれだと検索しにくいんで、共犯グルメで検索してください。共に飯と書いて共犯グルメでございます。ちなみにこれはうちの北谷さんが坂田におすすめしてくれたやつでですね。
あ、そうなんですね。
はい、北谷さんは女性が飯をもりもり食べるのが彼の性癖なんですよ。
僕も昔はこういう女性に会えるかもと思って味噌の湯に通った時期もありましたけどね。
何人かいたんちゃいますもん、
ね、で全くいませんね。
全くいません。ああ、そうですか。
そない世の中の女の人、飯に興味ないよ。
ああ、そういうもんですか。
うん。
ああ、それは勉強になります。
まあ、特にあそこに集まってた人たちはみんなお酒が好きな方ですからね。
味噌の。
まあでも、あとはスプリットタウンの人がいそうですけどね。
味噌のスプリットタウンは、そう。一人か二人いたんじゃないかな。
補足しときますけど、デジャービル味噌野の話してます。大阪難波に過去あった建造物です。
もうなくなりましたけどね。
もうなくなりましたけれども。うん、はい。ということで、坂谷が選ぶ漫画ベスト3のうち一つを紹介していこうと思います。今回もですね、グルメ漫画から紹介しようと思います。これは私がですね、2024年一番更新を楽しみにしていた、限界 OL キリギリギリコという作品になります。作者はミートスーパー土本さんという方なんですけども、これね、まだ単行本出てないんですけれども、ジャンププラスで連載してるんで、下手したら単行本ならない可能性もありますんで、紹介できるうちに紹介しとこうかなという、限界 OL ということで、ブラックっぽい会社に入って、常に限界の生活をしている OL さんが主役でですね、最近流行ってるんですよね、このセルフネグレクトものって言うんですけれども、そういう丁寧な暮らしの反対の荒れた生活っていうのをギャグテイストで描くっていう、2024年スマッシュヒットしたドカ食い大好き餅月さんもその一つだとは思いますが、今回紹介するのは限界 OL キリギリギリコさんっていう、そういう作品になります。読んでると、真似したくなる限界飯漫画って初めてだと思いますね。
そもそも限界グルメってそんなにある？
いや、いっぱいありますよ。これ今ね、見ていただいているのこれ第1話なんですけども、味の素と塩かけ食パン、焼いてない食パンに塩と味の素をかける以上味の素は舌がヒヤッとするほどかけると良いっていう
僕それよ見て、はい、味の素で舌がひんやりするぐらいっていう描写が多いなと思う、
はい、めちゃめちゃ解像度が高い。
確かに味の素、うん、味の素をまとめて食べるとひんやりするんですよね
形状がねちょっと結晶みたいになってるからね、う
ん、
味の素、
うん、だから熱奪われるっていう意味でひんやりするっていうのはうわ、ほんまやって。なんか妙に解像度高いですね、これね。
高いですよね。
食いたくないけど、味の素でパンは。
4コマ漫画なんですけどね。4コマ1つにつき、1個限界飯を紹介していくのが第1話なんですけど、一発目、味の素と塩かけ食パン。で、2つ目が、つまみがない日にやる、コンビニでもらえるケチャップとマスタードをパキッと吸うやつを指に塗って喋ると、アメリカンドッグの味がするんだ、とか。あちあちのご飯に、生卵とごま油一たわし、味塩胡椒2振り、味の素3振り、生チャーハンとか。
生チャーハンって考え方ありですね。はい、何でも今生つけたら流行るじゃないですか。
そうですね。
なんかブランチあたりで2ヶ月ぐらい取り上げられるかもしれないですよ。生チャーハン。
しかもこの生チャーハンのね、レシピ細かいでしょ。うん、リュウジのバズレシピぐらい味塩コショウ。
リュウジパクるんちゃうかな
生チャーハンを。
あいつ味の素大好きじゃないですか。
そうですね。
基本的にあの人らからすると、我々素人、味の素の使い方間違ってますからね。もうかける量がもう少ないんですよ、素人は。
舌ひんやりするぐらいかけなきゃいけないんです
よ。本当にね、僕ら大体思ってる大さじって、プロの大さじと違いますからね。中華料理で使うあれ一杯ぐらい。
お玉一杯。
うん。それでようやくですよ。味の素って。そう。だからもうカツオ節と味の素はね、信じられへんぐらい使った方がいいですよ。
いや、そうですね。もう一個は面白い概念があって、
はい、
食パンの大トロっていう概念があるんですよね。
あ、これは感動しましたね。
感動しましたね、これは。
今夜は食パンの応答で納豆パンにしようっていうので、うん。
納豆パンは別にどうでもよくって、うんうん。食パンの大トロは8枚切りの中心の2枚のこと、最も水分量が保たれており、うまい。過去気がする。
すごいな。ま、俺まだそこまで行ってなくて、遅刻ギリギリのブラジャーのとこでずっと止まってるから。
確かに性的な感じでしたね。
そうだ。ちょっと色っぽいな、この人っていう。
限界 OL なのに、
ね。限界 OL、はい。冷たいまま食べるソーセージ、おすすめはポークのビッツ。ソフトなカウパスといった趣で、つまみにもいいのだわっていう。これもね、素晴らしいライフハックですね。第1話からね、もうまさに重量出せ。前世紀のダイエホークスかっていうぐらい。この第1話でも、完全に心つかまれまして、未だに毎週火曜日、朝、電車の中で読むのが日課になってます。
ちょっと久しぶりに感動しましたよ。
感動してた。うん、
コミックにしないのがおかしい。
コミックなると思うんですけどね、最近ちょっとね、連載ペースが落ちてきてるんで大丈夫かなって思ってます。
あ、4コマだから。
4コマじゃなくて2コマになっちゃった。
こっから、最初は4コマでスタートしながら、だんだんストーリーを入れていって、2巻ぐらいで終わらせてくれたら、郷田義恵の自虐の歌みたいになれんかな。
だけど4コマ漫画で。
泣けるのが、最初はただのなんか暴力夫と幸薄い奥さんの話かと思ってたら、最後号泣するっていう。
最後
いや、
人
なんか、
生の真実にたどり着きますからね。
そう。でもなんか、絵柄はちょっと郷田義恵っぽいじゃないですか。
あ、まあ、線が少ないところが。
なんとなく。だからなんか、このまま行くとなんか名作になっちゃいそうな感じがしないでもない。
まあ、その資格はあるかと思いますが、まあ僕はひたすら単行本が出るのか、すげえ心配です。まあ、ただね、単行本が出てないっていうことは、現在ジャンププラスで全話無料で読みます。1話読み始めたら、最後まで行っちゃうと思いますんで、ぜひ読んでいただきたいと思います。おすすめです。ちょっとあれですね、大東京貧乏マニュアルの気配がありますね。坂本さんが大好きな。
まあ今ちょっと大好きって言うとちょっと問題があるかもしれないですけど、結構好きですよ、僕は。
なんで問題があるんですか？
結構炎上しはるから、あの人。
名前忘れたけど、牛丼外事がね。今見たら犯罪じゃなくて、当時も十分犯罪やろっていうことをいっぱいしてますからね。
そうそうそう。
最近ね、僕、アマゾンとかでビールとか炭酸水とか頼んだ時に置き配ってあるじゃないですか。家の前に置いとくって。家に入れるのがめんどくさいし、最近外寒いから、家の外に出しっぱなしにして、それを冷蔵庫代わりに使うみたいな感じで、箱をそのまま置いてたりするんですけど、誰も盗まないですね。これ、大東京貧乏マニュアルだったら、主人公の男の人が絶対飲んでるやろうなって思いながら使ってます、今。
隣にあんなん住んでたら何もかも壊れるからね。
アマゾンの置き配とか100%できない。隣にあんなん住んでたら ということで、そういった名作群を思い出す限界 OL ギリギリギリコでございました。ここからはですね、ベスト3にするかどうか迷った漫画です。次紹介するのはこちら。秋元治先生のタイムチューバーゆかりっていう作品が出ました。久しぶりですね、秋元治先生。もちろんこちら葛飾区亀有公園前派出所の秋元治先生なんですが、久しぶりにこち亀に戻ってきた感じで良かったですね。タイトルがタイムチューバーゆかりっていうことで、主役が女子高生の女の子なんですけども、まあいろんなことがあってタイムスリップでき
親の
る。
借金を背負わされるんですよね、
そうですね。親の借金を背負ってどうしようかって思ったら、ひょんなことからタイムスリップができるようになって、過去の70年代とか80年代にタイムスリップして、それを携帯で録画して YouTube に流したらバズってみたいな、そんな話なんですけど、要するにこち亀でよくあったホビー会ですね。それを久しぶりに秋元治先生がやってる感じです。第1話は LSI ゲームです
懐
ね。
かしい。
懐かしいですねって、俺懐かしくないですが。
懐かしいね。
そんな昔のこち亀の雰囲気が楽しめてよかったですね。いや、秋元治先生、この路線でやってほしいんですけどね。挑
女の
戦。
子の書き方ってちょっと変わりましたかね、やっぱり。
線がだいぶ少なくなりましたね、秋元先生。
なんかちょっと今風になってますよね。
御年70近いと思いますけど、秋元先生。
男の方は全く変わらないですけど。
男の顔はね。こちらはグランドジャンプで期間限定連載みたいな感じになってたんですが、単行本の一番最後にですね、To be continued って書いてるんで、だから何冊か出るかもしれません。タイムチューバーゆかり1巻でございます。昔のこち亀が好きだった人はぜひチェッ
こ
ク
ち
して。
亀ってまたたまに書いたりしてはるんでしょ？忘
いや、
れた頃にちょこっと書いたりしてないの？
グランドジャンプで女ガンマンものとか書いてましたね。
まあでももう今や何書いても許される存在ですから。
秋元先生はね、ほんとそうですよね。次、住吉久先生、サンキューピッチですね。これでも2024年の下半期で言うと一番話題になった作品じゃないでしょうかね。ジャンププラスで始まったサンキューピッチっていう、この作者の住吉久先生っていうのが、ハイパーインフレーションっていう漫画をね、ジャンププラスで連載してて、それが去年ぐらいだったかな、に完結して第2作です。そのハイパーインフレーションっていう作品がですね、主に5チャンネルのナンジェイータとかで大人気だったんですけれども、今回は、まあ、王道の野球ものですが、作者の住吉久先生は、やっぱ展開が面白いというか、王道と邪道の真ん中あたりで、僕はすごい面白かったですね。サンキューピッチってタイトルはですね、主人公の男の人が、1日に全力で投げられるボールが3球だけなんですよ。
三球型。
そうそうそうです。3球型ですね。まあ、3球型って言葉は野球界にはありますけど、実際に3球しか投げられないやつはいないですけどね。甲子園を目指す高校野球のチームがあって、 て、そのとにかく剛速球と変化球、もう完成された投手なのに3球しか投げられないそのピッチャーをですね、仲間に入れて甲子園を目指すっていう、そういった漫画になりますね。だけどあんまり真面目に野球やんないんですよね。もうずっと心理戦をやってるような。しかもいやだからさ、絶対抑えるけど全力で3球しか投げられないピッチャーが話の軸なんで、秘密兵器だから心理戦になるんですよ大体。
こいつがおるから。
もうこいつがおるから。
なんで3球しか投げられなくなったかっていうと、肘が壊れちゃって、うん、で
なんかイップスらしいよ。
でもお医者さん曰く君の肩をこの脳が守ってくれてるのかなみたいな、そのイップスが。
そう。あと3巻ぐらい続いたら絶対投げれるようになると思うねんけどな、3球
でしょうね。
なんかリミッターが外れてみたいな。
絶対投げれるようになるでこいつ。
があるような気がしますね。
3の倍数ずつ伸びていくとかね。
鍋やつみたいなね。
そう。
面白いところは癖のあるキャラクターの心理戦がすごく面白いですね。今ジャンププラスで連載してるんですけど、この主人公未だにまともに投げてないですからね。もう半年近く連載してんのに。
3球の人。
3球の人、そう。
そらそうでしょ。
いや、ようやく練習試合で1球だけ投げました。それぐらいあんま野球せずに駆け引きばっかりやってる。
こういうの僕は野球経験者ではないので好きなだけでね。
はい。
本当の野球経験者はこういう漫画ってどうなんでしょうね。
ね、メンバー同士の駆け引きとか関係性をメインにしてるんで、もしかしたらそっちの方が面白いって思うかもしれませんけどね。
意外と野球関係者にはワンアウト人気とか。
ワンアウト。
大振りより。そういうことなのかな。
どうなんでしょうね。でもこの作者の住吉久先生、野球経験者っぽいですよ。
あ、そうなんだ。
小学校5、6年生の頃はソフトボールチーム、中学校3年間は軟式野球部に所属していた。
すごい。俺なんかまたアストロ球団呼んだ人が勝手に野球漫画始めたんかなっていうような。
違いますよ。いや、まあ野球しないという意味では本格野球漫画とは言えないですけども。
うん、
これは今ジャンププラスで、もしかしたら一番人気ぐらいですね。すごく面白かったです。もう一丁。はい。これ、面白かったです。女北斎滞在記、松田志乃さんっていう方が書いてるですね。影武者葛飾北斎、そういう漫画ですね。葛飾北斎が活躍してた頃が舞台の漫画なんですけども、葛飾北斎が突然死んでしまってですね、娘が葛飾北斎に成り代わって、葛飾北斎の代表作といえる北斎漫画というのを完成させるっていう、まあそういったストーリーになってるんですけども、作者の人がですね、後書きに書いてるんですけども、今この漫画の中で死んだ北斎になり変わってる娘の葛飾王位っていう人なんですけども、これがすごい好きで、この人を描きたいがために描いたらしいです。
有名ですよね、王位さんってね。
あ、うん、そうなんですか。
これ映画の題材になってたこと、
ね、うん、映画にもなりましたもんね。
なってましたよね、
北斎の娘みたいな感じで、
うんうん、
すみません、俺全然知らなかったですけど、
うん、なんか実際に描いてたという噂もありますからね。
じゃあ、
あながち嘘じゃない。
うん、うん、
ただ、実際には不細工だったって話ですけど。
漫画と違ってね。
だって、北斎が娘のことはアゴって言ってたんですよ。アゴが出てたから。まあでも実際にいたらしくて、多分映画よりこっちの漫画の方が面白いと思います。
あ、じゃあこれ、もしかしたら、史実に近い話かもしれない。葛飾北斎、第1話で死ぬけど。
やっぱり才能あったという噂ですけどね、あくまでね。
ああ。
なんか結婚した相手も浮世絵師みたいな人と結婚したらしいんですけど、
はい、
結婚した相手の絵が下手やから笑ったらしいですから、それで離縁されたとかいう話なので。
この主役の お A さん、葛飾北斎の娘は。
うん。まあ、ずっと北斎の絵見て育ってますからね。
うん。まあ、そうだね、うん。
本人の掛け軸とかも残ってるんですけど、うん、相当上手いですよ。
この娘の方の。
うん。掛け軸が残ってますけどね、実際にね。うん、
はい。
まあ、これはでもちょっと僕こういうの大好きなので、ぜひこれは買って読みたい
な。ああ、はい。ぜひ読んでみてください。はい、じゃあ、ベスト3、二つ目です。あ、そういや、言うの忘れてました。ベスト3って言ってますが、別に順番あるわけじゃないですからね。漫画に順位つけるなんて、愚かな行為ですからね。ということで、ベスト3、二つ目でございますが、今回紹介させていただくのが、この、囚人転生、原作、糸満さん、作画、堀江龍さんっていう方が書かれたですね、死刑囚オールスターバトル異世界っていう、そういう作品になります。坂谷はですね、この、原作の、この、糸満先生っていう人が、ちょっと前から、すごい好きで、ドキュンサーガっていう漫画を書いてたんですよ。
あれって完結しました？
完結してないです、まだ。
ですよね。
はい。
ザイターマとかいろいろ出てくるやつですよね。
そうそうそうそう。
あのヤンキー大好きなんですけど、どうなりました？
いや、まだ生きてる。
あ、そうなんだ。
異世界のザイターマ王国の勇者モッコスっていうのが、このパンチパーマのヒゲの不良っていう、はい、まあ、とにかくね、話も下品、絵も下品、でも実はハード SF っていう、まあ、すごい漫画で、はい、僕は。
あれはすごいですよ。また主人公あんななりして意外と努力家ですからね。
うん、そうそう。そういう漫画を描いてたんですが、ただ、この糸満先生ですね、話は面白いんですが、絵が、まあ、下手とは言わないですが、ポップじゃない。ただ、ブレイクしきれないっていうところがあったんですけども、今回その糸満先生がですね、めちゃめちゃうまい作画の堀江龍さんとタッグを組んで出したのがこの囚人転生ということになります。
はい、考える話はすごい面白いのに、っていう人ですよね。
だから、まあ、ワンパンマンのワン先生とか、そういうパターンですけども、いいタッグで出したと思います。話としては、6人の死刑囚が出てきまして、それが全部異世界に転生して、しかも転生とともにですね、とんでもない超能力を身につけて、それがバトルロワイヤルスっていう、
どっかで聞いたような。
あ、もう本当楽しいですね。その死刑囚を一人一人紹介しますね。一人目がアーサー・ブランチ死刑囚、アーサー・ファミリアの教祖、信者の女児と性的関係を持つ、不況のジャーモノへの暗殺指令や逮捕に来た警察の銃撃戦で多数の死者を出すっていうことで、これチャールズ・マンソンがモデルになってますね、多分。で、次、スミス・スプリング死刑囚、通称ガンメーカー、ガンマニア講じて34人を殺害。で、次、セオ・ガルシア死刑囚、爆弾魔、移民排斥政策への抗議で複数の連邦ビルを爆破。この人、セオドア・カジンスキーっていう人がモデルになっているらしいですね。で、ドニー・ホワイト死刑囚、民兵組織のリーダー、仲間と共に有色人種や性的マイノリティへの認知を繰り返し29人を殺害。ジェフ・フィッシャー死刑囚、非行少年やホームレス支援の仕事を隠れるように10代から20代の女性を次々殺害し、死体を調理して食べていたというような形でですね。昔、マーダーケースファイルっていうそういう海外の死刑囚を紹介する雑誌がありましたけれども、そこで紹介されてた連中のオールスターみたいなのがですね、異世界で超能力を持ってバトルロワイヤルをするという面白に決まってるっていうそういう作品になります。
だから、
いや、うまいですよね、この人。うん、糸満先生のエロとグロとバイオレンスを全部描けてる。可愛い女の人も描けますし、おじいさんも描けるし。
ちょっとおかしいというか、狂乱の男も描けるっていう。
描けるっていう。
ただ糸満先生を擁護するわけではないですけど、モッコスを描けるのは糸満先生だけだと思いますよ。
ドキュンサーガーのね。
はい。下品さっていうのはやっぱり糸満先生しか描けないと思う。
描けないね。なんでしょうね。ハンターハンターの幻影旅団編をそのままスピンオフにしたような、クズしか出てこない善良な人間は即殺害されるような世界でですね、主人公、その死刑囚を全滅させるために戦い続けるっていう。まあ、とにかく、エロとグロとバイオデンスのスピーディーな展開っていう頭をね、空っぽにして読む意味ではもう2024年で、僕はこれが一番面白かったと思います。一巻出てて今も連載中。しかもですね、連載しているのが漫画タイムキララの法文社のファズでやってるっていう、一番人気があるのがボッチザロックっていうそういうアプリでやってて、はいはい、周りとの温度差がすげえっていう、今回これをおすすめさせていただきます。糸満先生絶好調で、作画の人もめちゃめちゃうまいんで、ぜひ読んでみてほしいです。では、お便りコーナーです。いつものダンコンさんからいただきました。二つ漫画を紹介していただいております。一つ目、笠井リーチ先生のゼロ戦少年2というのを紹介していただいております。以前、ラジオ食堂で紹介されたゼロ戦少年の続編が出ていたことに気づいて即購入。もう一人のゼロ戦少年と若き日の祖父の見てきたものが読む我々を揺さぶって書きむしる。よく言われる特攻の美化も犬死に扱いも的を射ていないのではないか。傑作、必読ということで、一つ目でございます。もう一つ、長田香奈先生のうちの小さな女中さんというのを紹介していただいております。その小さい手で道具を持ち、仕事をする、言うなれば声だけ。時代は違えど、今でも変わらぬ家事、手仕事、ごまかしの効かない、そんなありふれた地味な描写が魅力で溢れている。主人公の目が美しい。表紙への色味に見惚れるという形で、二つ漫画を紹介していただきました。ありがとうございます。まずですね、ゼロ戦少年から、すいません、これ俺完全に見逃してました。 ました。ゼロ戦少年っていう漫画が10年前ぐらいにやってたんですけども、笠井リーチさんっていう漫画家の人が、おじいさんがゼロ戦で特攻の生き残りだったんで、その人の体験談を聞いて書いた作品がゼロ戦少年っていう作品なんですけども、それの2でして、それはどういう話かっていうと、そのおじいさんと第二次大戦中に一緒だった人、まあもうその人も老人ホームでおじいちゃんなんですけども、その人の話をたまたま聞くことになって、それを漫画にしたっていう形になります。だから A 面と B 面みたいな感じで、漫画家さんのおじいちゃんの話を書いて、その人を見てきた人の話がゼロ戦少年2になります。すごく良かったです。
永遠のゼロ的な感じですかね。
そこまで特攻賛美ではないですね。ダンコンさんが書いている通り、うん、その当時を体験した人の体験談って感じで。
こういうのってなんかこう美化してるような感じがあるじゃないですか、漫画だから。
うん、そうですね、漫画だから。
そうそうそうそう。でもね、ゼロ戦少年のあの表紙かなんかに、ね、本当の写真載ってるんですけど、
うん、
おじいさんめちゃめちゃ男前なんですよ。
これです、
ね。これ。
男前ですね。
この人ね、死っていうのが身近にあるとみんな大人になるんですね。
ですね、うん、本当。
はい。
ダンコンさんありがとうございました。もう一つ、うちの小さな女中さんっていう今も連載中の作品です。女中にやってきた14歳の女の子の日常を描くっていうそういう作品になっております。本当何気ない日常が続く形ですけども、絵のうまさというのが本当に堪能できるようなそういう作品になっております。
うん、まあ絵がうまいですよねこの人も。もう谷口二郎かっていうぐらい。
めちゃめちゃ褒める。
いやいやこの小さな女中メガネかけてるんですけどね主人公の女の子。
はい。
だって1話なんか特に話動いてないんですけど、
はい、
もうキャラ立ってますからね。
そうですね。
はい。まあもちろん輪郭とかはね、今風の女の子じゃないんですけど、全然。
うん。
それでも引き込まれるんで、まあこれは俺ですごい漫画だなと思ってますよ。
そうですね。
はい。
声もすごく良かったです。ダンコンさんありがとうございました。ジャンル漫画のコーナーです。ジャンル漫画1個目、ちょっとびっくりしました。これ確かマガジンポケットで連載してるやつだと思うんですけども、チンチンデビルを終え、久保田文夫先生のふたなり漫画。
そのジャンルだったんだ。
前の漫画界でも放尿漫画紹介したんですが、今回ふたなり漫画ですね。ファンタジーな世界観で主人公の男の人と女の人がいるんですけども、チンチンデビルっていう悪魔によってですね、主人公の一人の女の人の方がチンチン生やしビームによってチンチンを生やしてしまって、そのチンチンを生やした悪魔を追いかけるという、そういう話になっております。
前から不思議に思ってたんですけど、
はい、
この性癖というかこの界隈、
ふたなり
界隈、
ふたなり界隈、
どっちがどうなる方がいいわけ。
どっちがどうなるっていうのは、
この場合は女の子がチンチンビームを浴びたことによってチンチン生えてしまうっていうパターンでしょ。
そうですよ。
逆もあるわけでしょ。男
の人がおまんまんビームを浴びて、
で
おまんまん
穴が開いちゃったっていうやつもあるわけでしょ。
でも俺それ見たことないな、あんまり。
そうなんだ。
いやまあ俺が男性向けの創作物ばっかり読んでるからかもしれないけど、それ見たことないな。
どっちがいいのかなって。俺あんまこの業界明るくないから。
俺おまんまんビームは聞いたことないですね。
あると思うけど。やっぱり生える方がいいんですね。
あれはありますよ。 TS ものっていう、男の人が女の人に、まあ2分の1みたいな感じですけど、
はいはいはい、
まあそれはありますけどね。でも男の人の体のままでチンチンの下に穴が開くっていう話見た覚えがない。
まあどっちにせよあんまり興味のない界隈なので。
いや
どっちでもいいんやけど。
いやでもふたなりものなんか、タケットっていうふたなりオンリーの同人誌即売イベントがあるぐらいですからね。
世の中にはそんな世界が。
まあ一大ジャンルになってるはずなんですけど、それをね、天下の講談社がマガジンポケットでやるかと。話の内容はですね、コメディにはなってるんですけども、なんかもう日本の漫画の尖り具合にちょっと驚愕した感じです。まあ別におすすめは一切しません。ちょっとびっくりしたっていう、それが言いたかったわけです。豊子さん、ふたなりはいかがですか？
理解できないですね。ただ久々にもっこりしているところって、ジャングルの王者ターちゃん以来の描写をなんか見たような気がしますね。
シティハンターか。
シティハンターか。
そのチンチンデビルでチンチンを生やされた女性の主人公なんですけど、
うん、
めちゃめちゃ虚婚になってしまうっていう。
そうなんですよね。なんか、うん、トイレで便座に当たるよねみたいなことを言って、そんなにでかいのかみたいなことを言われてましたね。
そうですね。はい。日本の漫画界はすごいですよ。本当に。はい。次、大人はいじめをやめられないっていう作品ですが。
これ、ビッグモーターの話でしょ？
そうそうそう、ビッグモーターの話。
ビッグモーターの話でしたね、これね。
はい。漫画、リホピオさんで原作がこれね、調べたけど何て読むんかわからんかった。ヒカバネシロウさんって読むんですかね。わかんないです。というか、この原作者存在するんですかね。ということで、ブラック企業のいじめを題材にした漫画になるんですけども。
1ページ目から読むの嫌やわ。
米印、実際の体験者の声って書いてあって。ブラック企業のハラスメントと戦う労働組合ユニオンのですね、人たちがあの主役の漫画なんですが、ブラック企業のですね、パワハラのドキュメントとして非常に面白いというか。
ドラマできそうな気しますけどね。
どこまでビッグモーター身を出すかっていう話だけどね。しかも、ビッグモーターの次はね、電通が出てきますからね。日本のブラック企業の上位打線から取り上げてますね、ほんと。僕は結構楽しくというか、楽しくはないけど、
読みましたね。これユニオンの男の人は元警察官なんですか？
で、そういう設定になってます。
あ、
はい、僕もですね、前の会社はクソみたいな会社で、しかも自動車業界だったんで、ビッグモーターの話は結構身に覚えがあってですね。
うん、
まあ確かに言われてみれば、こんなもの何を好き好んで読んでるんだろうってちょっと思っちゃいましたね。
読みたくないですもんね。
ちゃんと闇金牛島くんとは違って、ハッピーエンドにはなりますから、そこはね、安心して読んでほしいなとは思いますが。
いやいや、安心して読まれへんでしょ、これ。
いや、ちょっと、最後は被害者が救われて終わる話ばっかりなんで、今んとこ。
うん。
表紙ね、デカデカと書いておいてください。安心してくださいとか。
表紙。
出ないと絶対手に取らへんから、これ。
表紙にはデカデカと死刑って書いてますけども。
いや、絶対嫌でしょ。
ブラック企業ドキュメンタリージャンの漫画でした。次、神遊び。原作は文月いつか先生。作画が森森林先生ですね。女子高生カードゲーム漫画です。治安の悪い界隈を女子高生を使って中和させてやる作品っていうのが今まで何個かありまして、すぐ思いつくのがゲーミングお嬢様っていうのがあってですね。本当はおっさんがやってる治安の悪い界隈なんですけども、で、カードゲーム界隈っていうのもそういう界隈なんですが、それを女子高生を使って若干マイルド味を持たしてやってるホビー漫画です。カードゲームの世界って俺全然知らないですけども、勉強になりましたね。
カードゲームといえば、よくこの2ちゃんとかで出てくるおばあちゃんからの置き手紙がすごく印象に残っていて。
何でした
か？ゲームを早くやめるように、特にカードのゲームはダメです。カードゲーム狂ってる人をココエで見ました。ココエっていうのは多分地元のスーパーなのかな。顔まで変な人になっていました。絶対にゲームから足を洗ってください。おばあちゃんからのお願いです。お母さんがかわいそうですっていうのがあるんで。
こんなになの？このカードゲームって。
なんか臭いとかってよく言うじゃないですか。カードゲームってなんかいいイメージが全くないんですよね。無駄にお金を。
でも犯罪じゃないんでしょ？
犯罪じゃないですよ。
犯罪じゃないですよ。これはカードゲームの解説本なんですよね。こういう世界なんだよっていう。
そうですね。
可愛い女の子で書いてるから、ちょっとハードル低くなってるっていう。
そうですね。うん、第2話、お風呂に入ろうっていうあたりが、カードゲーム界隈に対する
表してます、ね、
悪意がありますね。
そんな違うんですか、やっぱカードゲームって。
でも、もともと言うとテーブル RPG でしょ？
いや、
カードゲームって。ちょっと違うの？
違います、違います。
うん、じゃあ、ボードゲームとも違うんですね、やっぱり。
まあ、近いところはありますけども。
ボードゲームってなんか俺、陽キャがやってるイメージあんねんけど。
最近そうなってきましたね。ボードゲームに関しては。
この絵柄もさっきの漫画家さんがやればよかったんじゃないですか？大人はいじめをやめられない的な人。
臭い匂いが漂ってきそうな。
なんやった昔のヤンジャンが中に連載してたハッピーピープルの人がやればよか
った。いや、そんなもう嫌な界隈がそのまま嫌な通りに伝わってしまうじゃないですか、それやった。
カードゲーム自体は、ほら、よく、まあ、ツタヤ的なとこ行ったら、区切られてるじゃないですか、一角が。
はいはいはい、
ね、なんかやってはるじゃないですか、みんなで。
そうですね。
楽しそうだなと思うんですけど。
まあ中に入ったらめっちゃ楽しいと思いますけどね、多分。
でももう敷居が高すぎて、
うん、
もうどうやって入っていいか、もうどこが入り口なんかそれも分からへんもん。
でも今 HMV とかもうカードゲームのスペース設けてるから、
も
しかしたら彼らがいなくなると、
池
袋に HMV があるんですけど、カードゲームのコーナーあって、そこでやっぱ皆さん交流されてますよ。
地方のゲーム屋はもう全部カードゲーム屋に変わっちゃいましたね。うん、
ね
そうですね。長野でもだから多いですよ。ほぼほぼ半分ぐらいカードゲームやんっていう店もありますからね。
そう。昔はゲーム売ってたカメレオンクラブとかワンパク小僧もうあんま見えへんけどさ。ああいうのは大体もうカードゲーム屋さんになっちゃいましたね。
飽きないがでかいんですかね。
でかいですし、サドン的な意味合いもありますからね。
ポケモンカードが高いとかそういうのもよく聞くじゃないですか。
あ、そうそうそう。今はポケモンカードが一番人気あるんじゃないですか。
あれもカードゲームなのやっぱり。
あ、そうです。あれはカードゲームです。
カードが高いカード集めてる人と実際にゲームやってる人とはまた違うんですか。
集めてる人はゲームやってる人です。
そうなの。投資でやってるわけではなく。
じゃなく、まあ投資でやってるやつも多いかもしれへんけど。
うん。ちょっとその世界を垣間見たいっていう意味ではこの漫画ちょっと読んでみようかなと思いますけど。
そうですね。カードゲーマー用語なんか勉強になっていいんじゃないですか。
なんであのゲーマーはお風呂入らないんですか。
いや入りますって。
いやでも
入るんです
って。入れって啓蒙してるぐらいだから入らないんでしょ。
ヘイトスピーチ。
ほらほら、でも
でもそういうことじゃないの。うちの町には差別はありませんって言ってるのと一緒じゃないの。
でも遊戯王とかもカードゲーム。
あ、そうですね。あの一番腕とカードゲームです、ね。
遊戯王といえば松坂桃李ですよ。
あの、え、松坂桃李がどうした。
松坂桃李はめちゃめちゃ遊戯王の話をするんですよ。
あ、そう
ラジオに出たらで、みんなヘキヘキするんですよ。
そうやろうな。
そんな言うたらオリックスの山岡なんて別にあのオンラインカジノって言ってますけど、ポーカーやっただけですよ。
ね、
ベラジョン無料版から入ったのかな。
うん、ポーカーの大会出ただけなのに、なんで山岡だけ自粛になるんですか。
おかしいな。
かわいそうですね。あれ本当に、
うん。東尾みたいに麻雀卓のように数百万乗せてたわけじゃないでしょ。
海外に数百万の口座入れてたかもしれませんけどね。
あ、なるほどね。
まあでもおばあちゃん的にはオンラインカジノとカードゲームやったら、うん、カードゲームの方が多分ダメなんですよ。
多分悪でしょうね。顔まで変な人になっていましたっておばあちゃん書いてますからね。
てかおばあちゃんはなんでそんなカードゲームに造詣が深いんですか。
多分ココエっていうスーパーで見たらこれは尋常ならざる者たちがやってる遊びだっていうの。
わかる。俺イタヤで散々見たけどわからへんで。そんない
やでも少なくともカードゲームブースに若い女性はいないですね。まあこれはあの女子高生がカードゲームやる漫画ですけども、
パチンコとかもそうですけど、
パチンコはまだ女性おるじゃないですか。
いるの。
います
よ。パチンコはいますよ全然。
カードゲームは本当にいないの。
本当にいない
です。いないんじゃないかな。
ボードゲーム界隈は結構います。
余計やからね、
ボードゲームはそうね。余計やもんね。
そうそう。
ね、
あの、ロフトで売ってるから、ボードゲームは。
うん。
え、カードゲームはロフトで売ってないですか。
売ってへんでしょう。多分。
わかんないですね、やっぱこの世界は。
はい。はい。で、話が出ましたが、こちらはボードゲームをあの題材にしたボドカンっていう、あの、
ジャンル漫画ね。
ジャンル漫画。漫画タグ
チ。こっちはボードゲームなんですね。
はい。原作、ワドギハナイさんっていう方がやってた、あの、ボドカンでですね。女性しか収容されない刑務所でですね、ボードゲームをやる話です。ボードゲームをやらされて負けた人はユリプレイをさせられるっていう、そういう設定の漫画になります。
掛け狂いと何が違うねんっていうね。
まあ掛け狂いほど上等な漫画じゃないですよ。まあどっちかといえばあのボードゲームの紹介漫画ですね。僕が知らないボードゲームばっかり出てきましたけども。
あ、本当にあるボードゲームをやる。
あ、そうですそうですそうです。チャオチャオっていうのが出てきましたが、知ってますかね。チャオチャオ僕は知らなかったですけども。
知らないです。
はい。あと、コードネームっていうのが出てきますが、これも多分ご存知ないでしょうね。
っていうか、ボードゲームって知らないもん。オセロ以外。
僕も花札以外知らないです。
は
い、
明治なんか知ってます？お友達ボードゲーマーでしょ？
友達ボードゲーマーですね。
うん。家行ったらボードゲーム専用の机ありましたもんね。
あったあった。マージャン宅って聞いたら、うん、それでもあるけど、ボードゲーム宅だって言ってました。あの、生活に余裕のある、
ね。中年男性が。
うん。
中年男性が。
ボードゲーム山ほどありましたよ。
ほら、陽キャだよ、陽キャ。
そうですね。
ポリンスキーですけど。
ポリンスキーね。だいたいこの牛が出てきた時点でもうなんか、この手の漫画でこの牛大好きよね、みんな。
ファダディスの目牛。
うん。もう絶対出てくんねんから、これ、
はい。
生きたまま入れて、下から火燃やして、焼け殺すための。
アイアンメイデン的な。
あ、そうです、そうです。
で、これ、まあ、ほんまか嘘か知らんけど、これを作ったやつが一番最初に燃やされたっていう。確か、あの、灰になってもかなんかの漫画の中出てきましたよね。
いろんな漫画出てきますよ。ファダディスの牛、鉄の牛の中に人入れて、そっから、あの、火燃やして、うん、 で、その人の悲鳴がまるで牛が鳴いてるように聞こえるらしいです。確か。
へ
え。空気穴みたいなやつがあるんですよ、この中に。で、熱くなって、苦しくなって、そっから息を吸おうとしたら、それが、ウォーっていう、なんか牛の声になるっていう。
鳴き声になると言われてますけど。
すげえな。
まあ、人間が発明したその処刑器具の中でも、まあ、最悪っていう。
このボドカンっていう漫画の中では、女性二重に入ってもらって、その牛の下で媚薬のお香を焚くっていう、そういう遊戯展開になるんですけども。
切開されるわけではなくて、媚薬が入って、てるから中で有利行為が繰り広げられるよ、
繰り広げられるよっていう、あの、そういう
の。見えないのにね、どうしてんやろ。なんか LED のランプでもついてんのかな。
ね、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。そっちの方が気になるな。
まあ、ちょっと読みたくなってきましたけどね。
はい、ファダリスの牛が出てきたから。
はい。あと、絵柄が好きです。
絵はすごくポップでいいですね。はい。ジャンル漫画、ボドカンでした。あの、面白いですよ。僕は全然、あの、ボードゲームわかんないですが。もう一つ、ジャンル漫画。東郷さん。
はい。
ついにモーニングで異世界もんが始まっちゃいました。
町工場が転生するんですよね。
異世界町工場無双。原作ミューノエイジさん、有名な方ですね。で、漫画アビリー井上さん。モーニングで異世界漫画が始まったらね。
終わり。
終わりよ、もうそんな。
え、これは町工場ごと転生したの？
あ、そうです、そうです。町工場、フォークリフトを運転してるけど、町工場ごと転生して、うん、魔王軍に入って、で金型作って鉄の棍棒を量産したりするそんな漫画です。
戦国自衛隊を、
うんうん、そんな感じ。
異世界もんにして便利屋斎藤さんを消化させたような。
そうですね。内容自体は軽く読めて面白かったんですけども、僕はそれ以上にあのモーニングで異世界漫画が始まってしまったことがショックでショックで。
一番工作が異世界に行ったのはあれどこなん。
あ、そうか、あれモーニングだ。あ、ごめんなさい、うん、モーニング異世界だいぶ前に行ってましたね。まあでも島工作はいいじゃないですか。異世界行っても
島工作ワールドに転生するって話もありましたよね。
ああ、そうですね、うん、ありましたね。
全然、
ね、
知らない人がね、
はい、そう、あれはあっちも面白かったですね。
面白かったんかよ。
面白かったか、あれ。
いや面白かったですよ。だって紺野を幸せにさせないといけないみたいなミッションが課されたりとか
ってあったじゃないですか。あの紺野さんはね、それやったらもうなんか初めの一歩の世界に転生してやな、
はい、
一歩と宮田線を実現させるプロモーダーの話とか見たいわ。
ああ、そっちの方が面白そうやな。
ほら、ガンダムがもうあんなことになっちゃったから。
うん。
赤いシャージーコアークスみたいに、対策ももうそういう風に改変しちゃうことも今後トレンドとしてあるかもしれないですよ。
あまりいい流れじゃないですけどね。まあ、それはなってくるでしょう。だって、漫画市場自体がどんどんちっちゃくなっていってるんですから。
そうですね。若い子を読まないとなると、そういう風に再生産していかないとね。
ね、もう我々の世代をどこまで絞るかゲームにどんどん慣れてたありますからね。
え、でもファイとしてでは電子漫画も入れたら広がってるわけでしょ、売り上げ的には。
売り上げ的には広がってるけど、本当にその人口がどうなのか、世代がどうなのかっていうと、確かには20代の子がそんな読んでないような気がする。確かに、うん、
まあ少なくとも雑誌は読んでないです
ね。雑誌は無理ですね、もうね。
という、まあ面白かったです。はい。異世界町工場無双。これ、小説家になろうで町工場、同じテーマのやつ合うかなって思って検索したら2つか3つ出てきたんで、まあまあまあ、まあそう。
まあまあまあ、
まあまあ、
ありがち。
まあまあ、みんなね。
もうなろうの方ではもう転生してないもんないでしょ。
ないですね。はい、うん。で、ジャンル漫画最後。これね、もうちょっとで単行本が出ます。ラッパ、ヤンキー忍法帳。久しぶりにね、チャンピオンで、あの、ヤンキー漫画が帰ってきました。3月に単行本が1巻2巻同時発売です。ヤンキー忍者学園バトル漫画。いやー、ほんとね、あの最近チャンピオンがヤンキー漫画とかあのちょっと弱くなっててですね、どんどんアニメっぽくなってて、僕はこんなのチャンピオンじゃないってずっと思ってたんですけども、あの久しぶりにチャンピオンらしい漫画が出てきて僕はすごく嬉しいですね。ヤンキー同士の喧嘩するんですけども、そいつらが全員忍者の末裔っていう、その忍者の末裔を束ねているのが裏幕府で徳川末裔で、鬼は番衆を決めるために忍者のバトルロワイヤルをやるっていう、男の子が好きな設定全部盛りみたいな、そういう漫画です。主人公がね、常にタバコ吸ってるっていうのがいいですね。コンプラ全盛の中、アイコスじゃなくてちゃんと紙巻きタバコを吸ってるところとか
アイコス吸っててほしかったな今時僕ね。なんかリアルじゃないですかそっちの方が。じゃあそもそもヤンキーがいんのかって話ですからね。
いやもうどんどんヤンキー市場は減ってますからね。最近ニュースでヤングマシン に配管っていう話出てましたもんね。いやー、そんな中、久しぶりにチャンピオンで主役の高校生が常にタバコを吸ってて、で、忍者で、異能力バトル漫画でっていう、今チャンピオンで僕はこれしか読んでないです。毎週楽しみです。ダッパ、ヤンキー忍風帳、あ、作者、橋本英二さんですね。少年漫画として、面白かったです。坂谷が選ぶベスト3最後の1個ですが、こちらですね、獅子とボタン、高浜寛先生の作品です。高品質漫画ベスト32つがちょっとジャンクフードを紹介しすぎたんで、これはちゃんとしたまともな漫画です。舞台はですね、熊本県の天草市で底辺の生活をしている20代後半ぐらいの男性が主役なんですけども、この人がですね、親父の借金を負ってしまうわ、会社をクビになるわで、もうちょっとすごい追い詰められてしまいまして、たまたま縁があった天草四郎の埋蔵金を探すために立ち上がるっていう、そういう作品になって
ます。楽しそう。
これはね、すごい面白いですね。この。
僕は埋蔵金みたいな話ですね。
そう、そうですね、そうですね。この高浜寛さんっていう漫画家の人はですね、確か2年前、あ、もうちょっと前か、5年前ぐらいに手塚治虫漫画賞を受賞した実力のある作家さんなんですけども、手塚治虫漫画賞って、実力はある、品質はいいけど、エンタメ性が薄い漫画を紹介することでおなじみの手塚治虫漫画賞だったんで、まあなかなか商業的成功には恵まれてない人なんですけども、今回はかなりエンタメ全振りでですね、すごくいい、例えるなら面白い浦沢直樹です。
はい、面白くない浦沢直樹って誰なんですか。
浦沢直樹やんけ、そんなもん。
そうやな。いつからあんなに面白くなくなったやろな。
そりゃモンスターかな。やろ、
モンスターも出だし面白かったですよ。出だしは、
出だしみんなおもろいね、浦沢直樹は。
ですね。
それでね、この天草四郎の埋蔵金を探す話でですね、一巻は、その、埋蔵金を探し始めて、で、一つの手がかりをつかむっていうところまでの話になってくるんですけども、もう、この一巻読み終えた段階で、まるで、海外ドラマの第一話を見終わった時ぐらいの、読後感というか、充実感のある、もう、本当二巻が楽しみで仕方ないような、そういう作品になっております。
ハローハリネズミの徳川埋蔵金以来の、なんかこう、ドキドキ感ありますね。
あ、そんな話があったんですか。
ハローハリネズミ。いや、あれは本当名作だと思いますよ。うん。
じゃあ、それに次ぐ形であ
るかもしれない。あれは一巻ぐらいで終わりますけどね、もちろん。ハローハリネズミの中の一つのあれなんで。
はいはいはい。
はい。で、これはいいんじゃないですか。
この高浜寛さんっていう人がですね、熊本県天草生まれなんですね。で、本作執筆のために本邦におけるキリシタンの歴史について独自の取材を続け、長年にわたる取り組みにローマカトリック教会の総本座であるバチカンも注目し、2025年大阪関西万博のバチカン親善大使に任命されたらしいです。すごいね、この人。
大阪関西万博ですか。
はい、そうです。そこでバチカン親善大使に任命されたんですって、高浜寛さんっていう人は。いや、まあ、それぐらい地元のそういう天草四郎伝説に関して独自の取材を続けっていうぐらいですから、本当にやっぱりライフワークとして取り組みたい漫画なんだと思います。そういうぐらい気合が入ったというか、高品質な作品になってますね。東芝日曜劇場行けると思う、これは。独自の取材を続けて構想10年で書いてるって言ってますんで、ぜひこちらを読んでみてほしいと思います。ではお疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
はい、今年も長い収録時間お付き合いいただきありがとうございます。
いえいえ。
坂本さん、おすすめ漫画なんぞございますでしょうか。
まあ相変わらずツイッターで読んでるやつがコミックス化されると必ず買ってるので、
はいはい、
ここのとこ買ってたやつで言うと、やっぱ総流さんのこういうのがいいっていうやつと、あ、
こういうのがいい。
セフレでもなく恋人でもない男女がひたすらセックスするだけの漫画なんですけど、売れてるんですよね、これね。
売れてますね。
で、同じやんジャンで集英社から出てる生意気なギャルアニを分からせる話。
読んでないです。
こじらせたギャルのお姉ちゃんを弟がだんだん強制というか仲良くなっていくっていう話。あとは僕はヤギトマトさんと十五夜さんっていう漫画家が大好きなんですけど、
はい、
ヤンデレかと思ったらもっとやべえ女だったっていうのが、まあこれ完結したんですけど、まあこれ去年出たやつですかね。十五夜さんの地元に帰ってきたら幼馴染が壊れてたっていう、もう どれもこれもどれもこれもちょっとね、出てくる女性がちょっとあれなんですけど、特にこの地元に帰ってきたら幼馴染が壊れてたって、これ十五夜さんっていう漫画が多分女性やと思うんですけど、はい、僕この人の絵柄をね、ものすごく大好きなんですよ今。
はいはい、
多分ね、海外で通用する絵柄やと思ってるんですよね、これ。
こんな感じの、はいはいはい。
内容的にはちょっと若干ヘビーなところもあるんですけど。
地元に帰ってきた幼馴染が壊れてたですからね。
うん、幼馴染が壊れてるんですよ。メンタルやられて。ヤンデレのやつも、それから生意気ないギャル姉もみんなそうなんですけど、みんな壊れてるんですけど。
はい。
壊れてるの大好きなんで、壊れてる業界大好きなんですけど、
壊れてる業界、
まあ、だからボロボロのエルフさんとかね、ああいう女性が壊れてるやつ大好きなんで、まあもともとツイッターというか X 初だと思うんですけど、全部、
はいはいはいはい、
うん、壊れてる業界なかなか面白いですよ、やっぱり。
私この辺全く読んでないんで、
はいはい、
あのまず手始めにこの地元に帰ってきた幼馴染を超えてた読んでみようと思います。
あ、これもぜひ全1巻なんで。
1巻で終わるんですか。あ、いいですね。
1巻で終わります。
はいはいはい、Kindle 版今買いました、ありがとうございます、う
ん、で、あとヤンデーかと思ったらもっとやべえ女だったわ、これ全2巻なのでだいたい短いんですよ、 X だからみんな。
十五屋さんっていう人ですか。
女性と思えんぐらいちょっとアメリカンというかポップな絵柄ですよ。
そうですね、海外味がありますね。
そうだから僕は意外といけるんじゃないかなって思ってるんですけどね、
海外でも。
そう、うん、だから結構なんか翻訳されて向こうでも読まれてるような雰囲気があるので、うん、あのだからファンの人が勝手にあの英語つけたりとか韓国語つけたりとかいろんなことしてこう、
はいはいはい、
うん、リツイートしてはるので、いけんじゃないのかなって。例えばフランスあたりで、
フランスあたりでまずはフランスからね。
そう、攻めていくっていう、
攻めていくんであれば、
うん、
日本のものやったら大体好きになってくれるか、フランスの人は。
そうそう、だからちょっと期待してますこれは。
ありがとうございます。トヨコさん、なんか言い残したこととかあります？
やっぱり気になったのは限界を得るキリコさん。
いやー、あれは本当素晴らしい
ですね。やっぱりなんか時代を作るような気がしますね。
時代を作る
時代、
こういう見方があったかって。
パンの大トロにやられすぎた。
生チャーハンっていうね。あの、物の見方一つで、こんだけ世の中って変わるんだ、みたいな。素晴らしいなと思いました。
末永く作者のミートスパ土本さんには活躍してほしいですね。
そんな名前だったのね。
あ、ミートスパ土本さん、愛知県でバー経営をされてるらしいんですよ、ミートスパ土本さんって。
俺、一回行ってみなきゃ。
行きたいなって。
うん。
愛知県一宮市で、バージェネシスっていうやってます。
はい、いや、なかなかラジオ食堂、あの、バー界、すごい評判良かったじゃないですか。僕も面白かったですよ。
あ、はい。
バンティーに行ってみよう。バー行ってみなきゃね。ここもね。足の元、ひんやりしますよね。
そんな人多そうやな。ミートスパ土本先生に会いたいって。Bye.